ペース2エースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風ではなく千曲川を渡る川も渡る風に乗せて、いろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
番頭です。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市の国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは、薄い峠音楽堂本舗でございます。はい、先週の放送に引き続き、千曲川からお届けしております。はい、ここはですね、場所を詳しく説明するとですね、あの長野駅からずっと車で、あの M ウェーブというね、はい、あのオリンピックの会場になりました体育館、はい、あの横、あれを右手に見ながら来て、大きな橋があるんですけど、その手前をね、はい、川面に降りて、はい、川沿いに降りて、これはですから、上流から下流に向かっての左岸、左側の岸になるんですけどもね。はい、あの橋はなんて橋ですか、あの道路、大きな。
あれは、八島橋、
ね。八島橋ですか。そして、川を挟んで、
向こうは須坂、ね、
対岸、須坂の方、須坂ですね。はい、あの辺の山は何か名前あるんですか。
山です。
山ですか。相変わらずちょっとね風が強いんですけども、でも気持ちいいですね。
ですね。
今日の長野はもうね、天気予報では35度ぐらいって言ってましたけども、ね、 で、 ね、でも、はい、風がとってもやっぱりあの東京とは違って、うん、やっぱり高原の風ですね。
うん、
うん、素晴らしい、過ごしやすい。夜なんかもきっと涼しいんでしょうね。
夜ちょっと寒いですね。
あ、でしょうね。うん、ということでね、引き続き千曲川からお届けしてるんですけども、今日は僕は新幹線、長野新幹線、E7 系ですか、
はい、
新しいやつですね。
そうです、はい、
乗ってきたんですけどもね、まあ、来年の春から北陸新幹線開通しますんでね、それに合わせた車両なんでしょうかね。新しい車両で、足元に、
う
ん、あの電源とかね、
はい、
ありまして、はい、パソコンなんかもみんなつなげられるようになってるんですけどね、はい、背もたれ、うん、椅子の背中のね、ちょうどあの頭が当たる部分あたりに、なんていうんですかね、クッションみたいなのがついてるんですよ。それがあるためにね、
うん、
あの一番背を起こした状態、
はい、
つまり乗り込んだ時に、うん、一番背が立ってる状態だと、はいはい、うん、前傾姿勢になっちゃうんです。
あ、はい、こうやってこんに
ちはみたいな、こんにちはみたいになっちゃうんですよ。うんうん、だからもう絶対あれは絶対席を倒さないと、リクライニングしないと、楽ちんになれない席でございましてね、
うんうんうん、
よく遠慮する方いるじゃないですか、うん、後ろの席の人に倒していいですかなんて、はい、E7 系に限ってはあれは倒さないとありえない、うん、席だと思いますね。その辺のとこどういう風に、していくんでしょうかね。うん、まあ、皆さんE7 系に乗るときは席はある程度倒した方がいいと思いますよ。う
ん、グリーン車すごいんですよ。
あ、そうなんだ。
要するに3シートしかないんですよ。
おお、片側2席、
はい、
通路挟んで1席。
そうです。それですごい広いんですよ。
ほ
う、でそのシートが、一応飛行機のシートを作ってるメーカーに特注してやって
る。
で実はですね、エアで全部できるようになってて、
すごい。
すごいんですよ。
すごいな。でもあどうせ私はグリーン車とは縁のない生活をしておりますんで。
あのね、3000だか4000だか高い木だって言いましたよ。
あ、高
っ。
僕はね、東海道新幹線、
はいはい、
いわゆる、JR 東海の、カードを持ってまして、
あ、はい、
ネットで予約できるんです。
はい、あ、なるほどなるほど、
うん。だから僕はいつも大阪、名古屋、ね、京都、神戸、あっち西方面行くときは、はいはい、もう携帯でピピピピって取っちゃうんです。で座席もね、僕はギターとか大きな荷物があるんで車両の一番後ろの席、
うんうんうん、
それの2席の方の窓側っていうのをね必ず取るようにしてるんですけど、うんうん、それずっとやってるとねポイントが貯まるんですよ、
うん、
ところがそのポイントってのは、うん、グリーン車でしか使えない。
え
だからポイント貯まるとグリーン車にただでっていうかそのグリーン料金なしで乗れるんだけど、グリーン車っていうのはですね、足元にこうフットレストっていうのがありまして、で車両の一番後ろの席に座るとそれをくるっと180度回した時にフットレストになる、フットレストが座席の後ろにあるわけです。とそこにね荷物非常に置きづらいんです。
なるほど、なるほど、
だからねグリーン車なかなか売り料金なしで乗れることは乗れるんだけど、めったに乗らないですね、
うん、じゃあ今度 E7 のグリーン車に乗ってみてください。
ちょっとそうですね、
本当にいいらしいですよ、本当に。
わかりました、うん、なんかお小遣い貯めて乗ってみようと思います、
はい、
さあ今日もお便り紹介していこうと思います、
はい、
S さん、クラゲさん、こんばんは、
はい、
高槻の千尋と申します。
はい、
6月末の高槻1624でのライブが久しぶりの参戦復帰となる私ですが、実は今日ファンクラブからのメールで8月末にまたまた高槻でライブがあるとのお知らせをいただきました。本当にめっちゃ嬉しい。あまり遠くのライブハウスへは参加できない私ですが、これで7月のこれかたさんとのライブを合わせると月1ペースでエースさんにお会いできる。しかもこんな地元ローカルで本当にありがとうございます。実は私の家は高槻1624から徒歩5分圏内にあるのです。すげえな。だからチケットの予約をした後もチケット代金は銀行振込ではなくいつも1624まで直接持っていきます。これ賢い
ね。正解。
そうですよ、振込手数料いらないですからね。そうそうそう、わざわざ振込手数料を負担して銀行で振り込むよりライブハウスへ行く方が早いというのもありますが、何でもない日常のお買い物ついでにフラッとライブハウスに立ち寄って、もうすぐまたここでエースさんやクラゲさんに会えるんだな、うふふと一人でテンションを高めるためにもあえてそうしています、うん、偉いですね、
うん、
しかし先日これかたさんのライブのチケット代金を支払いに行った時のことです。いつものように名前と枚数を確認してもらっていたところ、あ、千尋さんってもしかして毎回チケット代金をうちまで持ってきてくださる方ですよねと言われました。バレてる。こっそり密かに持ってきてるつもりだったのに。でも考えてみれば当たり前かも。皆さんちゃんと振り込みで支払われてて、ライブハウスさん側もまとめて受け取られてるんですよね。そう思うと急に申し訳なくなって、すいません、なんか私だけ勝手なお願いしてしまって余計なお手間を取らせてますよね。私自宅があそこに見えてるマンションなので銀行行くより早いもんですから、ついというとあははと笑いながら、そうですか、そりゃそうですよね、いいんですよ、全然構いませんからと優しく対応してくださりほっとしました。1624はオーナーさんもスタッフの方も皆さん気さくで本当に良い人ばかりなので、ついつい甘えてしまってました、うんうん、思えば初めての1624での秋人さんとのライブでチケット代の支払いに行った時に、何月何日のエースさんのライブなんですけどというと、あ、はいはい、ちょっと待ってくださいね、エース清水さんのライブですねと言われ、うん、エース清水ってなんか久しぶりに聞いたなと思ったものです、うん、でも今回は日付を言っただけで、あ、これかたさんとのライブですね、エースさんのと言っていただき、なんだかとっても嬉しかったです、こんな1624にこれからもたくさん来てくださいね。エースさんの単独班もいつか実現することを願って、これからもせっせと通いたいと思います、ということでね、千尋さんありがとうございます。あれですよ、直接代金持っていくのに全然申し訳ないとかないですよ、うん、逆にありがたいんじゃないんですか。
そうです、
うん、全然お店の方は手間でも何でもないんで、
逆にそれが本当の客商売だから、
そうですよ、
お客さんと相対してやってます、
ね、そうです、
一番嬉しいと思いますよ、
うん、でね、どこのライブハウスもそうですけども、うん、いいライブハウスっていうのはね、ちゃんとお客さんの顔を覚えるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、
うん、だから、あ、千尋さん、こういう方ですねっていうのもね、これはもう客商売としても とても大事なことです。
そうです、う
ん、でまた本当にここはあのスタッフがねみんないい人たちばっかりなんでね、またいっぱいライブをやろうと思いますんで、
はい、
千尋さんまた来てくださいね。
はい、
はい、では次のお便りいきましょう。S さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。
はい、
最近仕事が忙しくついうっかりお便り忘れちゃいました。私としたことが、でも別に面白いネタなんてないのですが、習慣として投稿せねばと思いまして投稿します。ちょっと前のことなんですが、母の日に子供たちからプレゼントをもらったんです。
うん、
子供って言っても娘は結婚してるし、息子は結婚はしてないけど独立してるんで、まあまあの年齢です。で、何が欲しいって言うから、娘にはサンダル、
うん、
息子にはカバンって言ってみた。
うんうん、
二人のセンスに任したんです。
うんうん、
まず娘、
うん、
確かその日はライブだったような、帰ると置いてありました、はい、玄関に。
おう、
あ、サンダルね。
うん、
開けてみると、ん、このチョイスちょっと若すぎやしないか。びっくりするぐらいのヒールの高さに。
お
いけるか私で、息子は要求通りカバンくれた。
うん、
ん、この色派手じゃないか。二人ともおかんはいくつやって思ってるんって感じのサンダルとカバン。
うん、
でもせっかくくれたんだから履かなきゃ、持たなきゃって思って履いて持ってった。ちょっと身長伸びた感満載。でも友達、なんかいつもと違う感じやって思ったけどいいやんって褒めてもらった。あら、そんな感じ。それからそのサンダルとカバンばっか使ってます。だけど友達も一体私をいくつって思ってるん。あ、同い年だった。だったらいいか。この話大丈夫。あんまり面白くないですよね。まあ、私って幸せってことで、ちゃんちゃん。次に期待してね、ハリソンでした。いや、いい話ですよね。とってもいい話です。ではハリソンさんからのリクエスト、今日の1曲目聞いてください。フェイス 2S でクワイエットスノー。熊川沿いで、
はい、
本当にもう水川もからもう1メートルも離れてないところで、はい、収録しております。先週もねここで撮りましたけども、でだいぶもう日も傾いてきまして、
うん、
そしたらね虫の声が聞こえますかね、うん、皆さんね、これは何だろう、コオロギ 何でしょうね、虫の、秋の虫の声が。
コオロギですね。
コオロギですね、うんうん、なんかいいです ね、虫の声って、うん、どっかの大学かなんかで研究したところによると、あのスズムシの声っていうのが、はい、ものすごくリラックス効果があるらしいです。過聴範囲、あの聞こえる範囲を超えた高周波の周波数がすごく、うん、豊富に含まれてて、うんうんうん、でしかもその何て言うんですか、 F 分の1ゆらぎじゃないですけど、そういうのがあって、聞いてる人の脳波アルファ波がすごく出るらしいですよ、はいはい、でなんでコオロギはそうじゃないのかな、なんでスズムシなのかなと思いますけど、確かにスズムシはいいですよね、高いコロコロっとした音色でね、はいはいはい、うちもね、うちのマンションも隣、東京の都心なんですけども、うん、幹線道路と幹線道路のちょうど真ん中辺で車通りもほとんどなくて、で隣が公園なんで、はいはいはい、秋が近づいてくるとね、はい、隣の公園から秋、はい、虫の声がすごく聞こえてきて、もうそれ聞きながらね、ビールクイッとこう飲んだりするのが大好きなんですけどね、ここもなんかずっとあれですよね、川沿い、草が茂ってますからね、虫がたくさんいるみたいです。風がちょっと弱まってきたかな、さあ、お便り紹介しましょう、はい、これはですね、小樽のまさちゃんからいただきました。北海道からいただきました、はい、S さん、くらげさん、こんばんは。お店番お疲れ様です。そしてくらげさん、8月5日お誕生日おめでとうございますということでね、うん、もうだいぶ前になりますけども、江ノ島のライブでね、みんなで本田の誕生日をお祝いしました、はい、血液型にはこだわらないくらげさんですが、ちなみに何座になるのでしょうか。私もこだわっていませんので、答えなくても構いませんってことなんですけどね、うん、もう分からんわ。8月5日って何座なんでしょうね。
何ですかね。
獅子座なんだろう、分からん、うん、僕本田もそうですし、僕もそうなんですけども、血液型とか星座とか全く興味ないんで、
興味ないですね、僕も
全く分かんないですね。8月5日って言えば誰か身の回りの人知ってんじゃないですか。だいたいほら、そういうの詳しい人必ず身の回りにいるでしょ。
いますね。
何月何日って言うと、あ、何座ねとか言う人いるでしょ。
すごいね。僕らからしてすごいですよ。
すごいですよね。うんうんうん、何座ねとかこうドヤ顔でされね、言われてもね、なんかねちょっとムッとするんですけどね。ということでね、ちょっと周りの人に聞いてみてください。8月5日何座なのか。僕は全く興味がございません。すいません。次。あ、これは京都のブエルさんからいただきました、はい、S さん、本田さん、こんにちはです。最近可愛い担当、セクシー担当などがSNS を賑わす中、無益無担当のブエルでありますいや、そんなことないですよ。ブエルさんはもうね、実はもう、もうトップの男子チームのね、取りまとめるトップでございますからね。今年も半分過ぎましたが、あ、かっここれ書いてるのは6月中旬です。あ、だいぶ前に書いてくださったんですね。上半期もフェイス2エースとしても、またエースさん単独でも関西にライブでお越しいただき本当に嬉しい限りです。さて、そんな関西のあてくしの住む町こと京都、観光都市でもあり、八橋はじめ有名なお土産物も多い中、先日恐ろしいものを発見しました、うん、その名も宇治抹茶カレー。ん、この宇治抹茶カレー、そんじょそこらの極物なカレーと違い、京都宇治の老舗抹茶店、かっこ伊藤なんとかえもんですが、が出しました本気の一品、うん、あまりに衝撃的な品ゆえ、思わずお取り寄せしてしまいました、うん、湯煎して温めたカレーを白いご飯の上へ、どろーりとした濃い緑色のカレーはとてもカレーとは思えず、うん、京都の庭園に広がる苔のようでちょっとわびさびな気分です、うん、いざ実食、口の中、舌に広がるスパイスの刺激と自己主張する抹茶の苦み、うん、食べた後口に残る引いたお抹茶の粉な感じうん、これはカレーじゃない、別のものだ、脳が激しく混乱しましたが、うん、なかなか野心的な一品で、これはこれで面白いと思いました。皆様も京都に来られた際、お見かけましたらぜひ物は試し、うん、怖いもの見たさでお買い求めくださいませ。ただ決して万人にお勧めいたしませんからということでですね、写真も、添付されてるんですけどね、うん、まあ緑色のドロッとしたカレーですね、うん、でね、これほら、 グリーンカレーとかあるじゃないですか。
あ、はい、
インドの方とかにもね、
はいはい、タイのところ
とか、ね、タイとかタイのグリーンカレーとかあるじゃないですか、うんうんうん、ああいうなんかこうみずみずしい、うん、あの緑色とは違うんですね、う
ん、なんか
抹茶な、それこそあのブエレさん曰くそのわびさびな、うん、そういう緑色のカレーでね、うん、昔のあの恐怖映画のね、
なるほどなるほど、
ね、はいはいはい、との思い出しましたけどもね。でもそうか、抹茶とカレー、まあ別物なんでしょうね、うん、でもそんな老舗のメーカーが本当にねこれだっていうことで、うん、本気の一品として出したわけですから、
商品化するくらいですからね、
うんうん、まあなんなんでしょうね、ちょっと食べてみたい気はしますね、うん、そんなわけで皆さんもぜひ宇治抹茶カレーいかがでしょうか。さあもう一通いきましょう、
はい、
S さん、倉木さん、番頭さん、その他諸々の方々こんにちは、千葉県在住の九十九里浜子と申します。ああどうもどうも、いつもありがとうございます。恵比寿ライブゲートでのバンドライブに参加してきました。 S さんと倉木さんの立ち位置がいつもと逆であれとなりましたが、恵比寿ライブゲートのステージの構造の都合で逆にしてみたとのことで、お二人がとっても楽しそうにしていて私はありだと思いました、うん、エースさんが銃を撃つ真似をして、あのインザメイズのエンディングですね、うんうん、本当に手からピックが飛んできたのにはびっくりしました。練習しましたとおっしゃってましたがすごくかっこよかったです。今度はクラゲさんと2人揃ってやってみてください。先日の放送で、九十九里地方の山についてメールを読んでいただいたときに、あ、ありましたね、うんうんうん、うちの方で最も高い標高50メートルの道病山に、クラゲさんが食いついてくれたので道病山の写真を撮りに行って、そのも写真をクラゲさんにお見せしたら、すでに海抜20メートルぐらいのところにある山なので高さとしては、うん、隣の JA 昔の農協の3階建てのビルと対して変わらないのですが、これだけあれば十分ですとおっしゃっていただいたので、道病さんにフェイス2エース認定という標識をこっそり立てたくなりました。道病さんの上の茂原公園にはなぜかさつきみどりさんの歌碑、あの歌詞がこう刻んである石碑ですね、歌碑があるので、私が茂原市民だったらフェイス2エースの歌碑も立てるよう掛け合いたいところです。さてまた変なものが道に落ちていましたのでご報告いたします。昔からギャグでよくあるものなのですが、本当に落ちているのを生まれて初めて見ました。それはバナナの皮です。幹線道路の歩道に落ちていました。あまりのことにこんな時どう対処するのが正しいのか分からず、うん、バナナの皮を踏んで滑ってすってんころりんと転ばなきゃいけないのか、そしてメガネを飛ばしてメガネメガネと言いながら探さなきゃいけないのかと悩んだのですが、とりあえず写真を撮ることだけに留めました。では送ってくださったんですけど、本当にね皮が落ちてるんですね。それでは暑くなってきましたので体調を崩されないようご自愛ください。よく僕もあんまりバナナの皮落ちてるのってそんなに見たことないですね。ないですね、うん、あれね、うん、みかんの皮とかと違ってみかんの皮とかってポイって本当ポイ捨てよくないんですよ、うんうん、だけど捨ててもあれ自然にカラッカラに乾きそうな感じがするじゃないですか、
はいはい、
それから大きさもそんな大きくないし、はいはい、だけどバナナの皮ってでかいし、うん、なかなか乾かない感じがするんで、普通みんな両親の呵責に耐えかねてあれを道にポイすることってできないんですよ、うん、だから見かけないんじゃないかと僕は予想するんですが、どうなんでしょうね。ということで九十九里浜子さんからリクエストいただきました。今日の2曲目聞いてください。フェイス2エースでタフ。
続けるローダウン、それもありでしょうなんて聞き飽きた妥協案、やるだけやったんだと満ち足りた笑顔で、疲れさんて肩叩かれてもちょっと迷惑なだけ、闇を蹴ってまだ走れる、
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市の国道18号沿い
信州健康村。
はい、今週もそろそろお別れの時間がやってまいりました。2週続けて、千曲川からお届けしました、川面を渡る風を浴びながら番頭さんと2人で、気持ちよく収録させていただきました。でここ2回目になりますんで、次回また機会があったら今度は本田も連れてきたいです ね、
そうですね、
前回もそんなこと言ってたんですよね。
確かそんな記憶があるんですね、は
い、本田とやりたいねなんて言ってたんですけども、またそんな機会があれば、ぜひまたよろしくお願いします、
はい、
さあ、番組では皆さんからのお便りお待ちしております、リクエスト、ライブの感想、その他道に落ちてた変なもの何でも結構ですんでお便りください、メールの方はace775@yahoo.co.jp、 こちらの方までメールお待ちしております、お手紙の方は、郵便番号 381-8799、 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方まで、お待ちしております。くれぐれもですね、FM 軽井沢さんの方には送らないでくださいね。僕らの方に届きませんので、メールなんかも消去されてしまいますので、ぜひお願いしますということで、薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
明日はきっとあの雲を追い越すよ。会いたくて伝えたくて風の中を走り抜けた、わけもなく涙あふれ、遠い日のあの笑顔しかめるよ。